お祈りします。愛する主よ、あなたのしもべであるパウロを通して私たちに与えてくださったこのローマ人への手紙からパウロの手紙を見ようとしますけれども、どうか主よ、その中で本当にあなたを仰ぎ見て、あなたに出会って、あなたの声を聞いて、あなたをますます深く知るようにお導きください。あなたの聖霊のご臨在を与えてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。パウロの手紙の、3学期にはガラテヤ人への手紙を学びがあると思いますね。そしてもしかしたら海老原先生は、このいわゆる牧会書簡、手もてテトスとかそういうものをまた福音が終わってから教えてくれる、それともエペソとかフィリップ人をするかと、またそういう関係で私が全部紹介する必要もないんですから、ローマ人とできればコリント人への手紙をこの楽器の中に語ろうかと思います。ところでローマ人の手紙は決してパウロの書いた手紙の中に一番に書かれたものではないんですね。これは57年にパウロがコリントからローマに送った手紙なんですね。一番古い、これもいろんな意見があるんですけれども、一番古いのはもしかしたらテッサロニケ人への手紙、それは大体50年頃、書かれたと考えられます。ただこの順番としては一番目に置かれた理由は、この手紙は聖書の教理をする意味では一番大切なものかも分かりませんね。このローマ人の手紙は57年にパウロがコリントのケンクレアという港町からローマに送ったと。しかし書いた人は間違いなくパウロであって、それは疑いの余地は何にもないし、しかし受けた人々はローマに住んでいるクリスチャンたちですから、パウロはその時点ではまだローマに行ってないんですよ。だから何のためにこの手紙を書かれたかと、いくつかの理由があると思いますけれども、この手紙の構造を考えたら一つ不思議なところがあると思いますね。このテクストの5ページを見たらアウトラインにも出てきますけれども、そこに前書きの後で人類の罪の問題が扱われて、そして信仰によって義とされること、そしてキリストのキリストによる救いの恵みが豊かさと確かさというものがあって、そこに清めとかそういうものも含まれているわけですけど、今度は9章から11章までですね、このイスラエルのと異邦人の関係についての3章があるわけですね。そして12章から今度はクリスチャン生活についての勧めがあって、そして挨拶の部分なんですけれども、他のパウロの手紙に比べるとこの なんでこのイスラエルの話がそこに出てくるかっていうのは不思議に思うんじゃないですか。そして私たちは聖書を読んでいる私たちにとってこの9章から11章はとっても分かりにくい面も出てくるわけですから、だからこのパウロははっきりこの手紙の一つの理由をこの初めに書いてあるわけですから言ってますね。そしてその終わりの方でも言いますね。というとローマに行ってそこで教会の皆さんと交わりを持って彼らによって支えられてまたスペインの伝道に行くって、そういう計画をちゃんと立ててるわけですね。しかしそっちの教会はパウロにとってはシリアがいっぱいあるんですけど、そこに行ったこともないですから、何か自分の紹介としてそして共通の福音がこうであるということを説明するための手紙と考えたらいいんですけれども、なんでこの9章から11章があるのかと。だからもしかしたらパウロにはいろんなローマの教会についての情報が入っておったと考えられます。それはその16章の中にはすごいたくさんローマのクリスチャンを知ってるわけですね。挨拶のたくさん出てくるわけですね。使徒だからその使徒に生まれたローマに生まれた教会はおそらくいくつかの家庭家の教会があちこちにあって、一つのキリストの体として、そこにあったわけですね。それはいつ生まれたかっていうと、おそらくペンテコステの初めの聖霊が降臨の時の、その時にはローマからも人がおったでしょ。そして彼らは救われて、そしてローマに行ってそこで伝道をして、どちらかというとユダヤ人中心として伝道するでしょう。エルサレムに集まったのはユダヤ人 だったでしょう。そしてそこに、どちらかというとユダヤ人中心 の救われた教会が生まれるわけですね。しかしそれから一つの出来事が起こったんですね。それは人の働きの中にちゃんと書いてあるわけですから、それは18章の一節と二節を読んでいただきたいと思います。はい、使徒の働きの18章の1節と2節を読んでください。
その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでポントス州出身のアキラというユダヤ人とその妻プリスキラに出会った。クラウディス帝が全ユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したので、最近イタリアから来たのである。パウロは
そこまでですね。というと皇帝クラウディオは全てのユダヤ人をローマから追い出したっていうことですね。すなわちユダヤ人中心、当然異邦人も、いっぱいおるから異邦人にも伝道しておったから何人か の異邦人クリスチャンもおったでしょうけれども、とにかく急にその中心である信徒たちは全部追い出されるっていう、そういうことが起こったということですね。そしてクラウディオが亡くなって、今度はユダヤ人は戻るわけですね。そしてユダヤ人クリスチャンたちもローマに戻って、そして彼らの留守の間に何が起こったかというと、どうしてかというと爆発的にその異邦人クリスチャンの数が増えてきたんですよ。そして彼らは まあ、多宗派のユダヤ人クリスチャンが今度は少数派になってしまうんだ。そして彼らの間には、こういう、まあ、それなりの対立が起こったと考えられます。そこにパウロはその情報を聞いて、まあ、いろんなつながりがあるわけですから、どうしても、まあ、今この問題に手を打たんと、まあ、やっぱり分裂してしまうんだということで、この手紙を、まあ、送ったんじゃないかと。そしてあの問題解決の方法論ですね。これはあのクリスチャンの間には対立が起こると、まあ、分裂になりそうな時にどのように対処すべきなのかと、まあ、一つあの実すれば使徒の働きの15章 の、まあ、このあのエルサレムの会議だったんですね。そのエルサレムの会議の時にはすごい対立があるんですね。ユダヤ人はクリスチャンはあのやっぱり違法人クリスチャンもその割礼を受けないとダメでしょ。そういう要求するわけですけれども、いやパウロたちは、まあ、すごく反対するわけですね。そういう時に解決の糸口は何であるかというと、それはあの共通している福音に戻るということですね。福音に戻ってそこから今度はこのあの問題に対処するんだっていう、そういうようなやり方じゃないとダメですね。だからこうすべきだ、ああすべきだっていうようなやり方では解決にはつかないんですから、まず私たちは一緒に自分自身をどのような存在として見てるかと、まあ私たちは、まあ、クリスチャンなんだと、両方ともはクリスチャンなんだと。だからそのクリスチャンであることはどういうことなのかって言ったら、これはローマ人への手紙の一章から八章までもう徹底的に説明するわけですね。そしてこの共通の意識の上で今度このイスラエルと異邦人クリスチャンの問題に取り組んで、そしてそれを一旦置いておいて、今度一般的なクリスチャン向きの、まあ、全ての人に対する、まあ、勧めが出てくるわけですね。こういうように私はこのローマ人の手紙が書かれた背後があるかなと思います。
先生、質問してい
いですか？はい、どうぞ。
その違法、さっき言った違法人クリスチャンってローマに住んでいるクリスチャン？
そうね、ローマ人ですね。いろんな、まあ、ローマにはすごいいろんな国民の人が住んでるでしょ。だからユダヤ人以外のクリスチャンは違法人クリスチャンです。だから皆さん、まあ、クリスチャンですか？実は皆さんは違法人クリスチャンですね。僕も含めてでしょ。ユダヤ人クリスチャンは、まあ、最近はそのクリスチャンという言葉はあんまり使いたくないんですね。大変な迫害の歴史があるから、メシアニックジュースというメシアを信じるユダヤ人だという、そういうアイデンティティで、まあ、だけど、彼らは私たちの兄弟姉妹ですね。それじゃあ、はい、
対立、
はい、
使徒の18の一つのことは対立って言ってたじゃないですか。
そうそう、
それもう一回教えてください。よくわからなかった。
それは異邦人がイエス様を信じて救われるでしょ。ユダヤ人も異邦人イエス様を信じて救われるんですけれども、このユダヤ人クリスチャンは 僕らはかつそれを受けているわけですから、まあ、ユダヤ教のそれぞれの習慣を守っているわけですから、この異邦人クリスチャンも同じようにせんとダメなんだと。だけどパウロは言え、信仰だけで救われるから、私たちはこういう規定、その上の規定はいりませんという、その基本的な立法主義と福音主義の対立だったんですね。それはこの、今度皆さんがガラテヤ人への手紙を読むことになったら、その対立がそこでまた徹底的に出てくるわけですね。パウロはご存知の通りに最終的にローマに囚人として着いて、そこでネロの前で、皇帝ネロの前で判決を受けて釈放されて、そしてスペインの伝道に行って、そこからまた例えばクレーテとか、ギリシャの即教会を回って、またローマに戻って、そこで処刑されるという、そういう段取りでまた続きますね。すなわちこの使徒行伝の終わった後に、いわゆる牧会書簡が書かれているわけですから、そこには牧会書簡はテモテとかテトスの手紙とかフィレモンの手紙、その中にはそういういろんな情報も入っているわけですね。その他にご質問がいつでも質問してください、ありましたら。はい、今度中身に入ります。16章ですから、いちいちやることは、この限られた時間ではできませんから、この全体の流れを見ようとしますけれども、このプリントにある質問集を通して、皆さんは個人的な聖書の学びの時にこれを使ったら深みが出るかと思います。そして聖書学院のホームページには、この授業資料の中に聖書新約聖書入門というところがあって、その中にはもっともっと詳しいローマ人への手紙のあれが入ってますから、青と英作先生が書いたすごい長い説明がありますから、もし関心があったらぜひそれを見て読んでいただいたらいいと思います。当然いろんな仲介書がありますから、ローマ人への手紙はとっても深いですね。福音書は出来事を語るんですね。しかし手紙はその出来事の意味、出来事の意味を私たちに語るわけですね。例えばイエス様の復活という事実を人々が信じたとしてもですよ、その事実はどういう意味をするかわからなかったら、それは単なる不思議な出来事に過ぎないという、そういうことですから、ローマ人への手紙は福音の意味を私たちにとっても深く教えているわけですね。それじゃあ一章からいきましょうか。一章の一節から八節まで、まず工藤さん読んでいただきたいと思います。翻訳はどうしてもいいんです。私は新改訳の方がいいんですけれども、皆さんは新教の訳を頑張ってるようですから、はい、はい、1節から8節まで。
神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、
巫女に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、才能によって公に神の子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。このキリストによって私たちの恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順を暮らすためなのです。あなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々です。このパウロからローマにいるすべての神に愛されている人々と召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。まず第一に、あなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私のために感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。
ありがとうございました。ここで ある意味ではこの手紙 の中心的なテーマがもう出てくるわけですけれども、皆さんにまず一つ の質問をしたいと思います。それはこっちの2番目の質問なんですね。このパウロは自分自身をまず誰であるかということをちゃんと語るわけですけれども、それからローマにある人々についての語るわけですけれども、彼らをイエス様は、すみません、パウロはどのように描写しますか。6節と7節で、大浦さんお願いします。じゃなくてパウロがそのローマの人々をどう描写しますか。6節と7節に、はい、その他に、神に愛された、召された聖徒、そして6節を見てみると、招かれた、または招きを受けた、召されたという、そういう表現ですね。というと、皆さんに聞きます。これは皆さんの答えをお願いします。あなたは自分自身をクリスチャンとしてどのような表現で描写しますか。はい、
愛されてる、
はい、
許されてる、
永遠の命を与えられて、その中で今現在をその価値の中に生きている、
うん、というのはこれは結局クリスチャンのアイデンティティの問題ですね。私はクリスチャンとして誰であるかと。私はよくこのような答えを聞くんですね。クリスチャンはただの許された罪人なんだと、そういうような表現は大体のフィンランド人は言うんですね。聞いたことがありますか。ただの許された罪人なんです。まあ当然クリストによって許されたという意味なんですけれども、これは罪の許しの大きさの前にはただという言葉は絶対に使ってはいけないと思います。ただただの許された罪人なんだと。 このあまりにも大きな恵みですから、ただという言葉は絶対に入れてはいけないと思いますね。愛されてる、召されてる、聖と清い存在なんだというのは、確か許されてることは事実なんですけれども、パウロはこの許されたというよりも、義と認められた、すなわち私はキリストの義をいただいてるから、神様の目から見ると私には何一つの罪もないんだっていう、そういうアイデンティティを持たんとダメなんですね。今度はパウロ自身のアイデンティティは何でしょうか。一節をそうね、一節をお母さん、パウロ自身のアイデンティティ、
キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され召されて人となったパウロかな。
というと、のイエス・キリストのしもべという、そして特別な使命が与えられた人なんですね。福音、神の福音をイエス・キリストについて語る福音を伝えるために選ばれた特別な使命を持っている方だと。だから、その自分には使徒の権威がある、それは神様から与えられたものであって、そしてその権威の中身はこのイエス・キリストについての福音、神の福音を述べ伝えるためなんですね。これは全てのクリスチャンの立場ですか、どう思いますか。これは全てのクリスチャンのアイデンティティは同じですか。ないんですよ。この人としての務めはこの十二人だけなんですね。すなわち私たちにこの新約聖書の中にある神様の福音を、聖霊はこの人たちをどうして私たちに与えてくださったんだと、その意味では私たちはパウロと違うんですよ。しかし福音を伝えることそのものは私たちの使命でもあります。しかし、その福音を私たちに伝えたというのは、与えたというのは、人の務めだったんですね。しかし、パウロは自分自身の務めを語ろうとすると、まずイエス・キリスト、イエス・キリスト、イエス・キリスト、このパウロの手紙をずっとどのように読んでいただきたいと思いますから、どのぐらいイエス・キリストという名前がその中に出てくるかというと、もうほとんどの一節ずつに出てくるわけです、ね、すなわち書くときにはもうパウロはこう書きながらイエス様の姿を見るんですよ。だから二節とか三節で、4節ではこのイエス・キリストはどういう方だ、まずは言うんですよ。誠の人間、3節ダビデの子孫で、そして4節では聖霊によって復活によって、神様の御子、すなわち誠の神様、 100% の人間でありながら 100% の神、だから半分人間半分神様というわけじゃなくて 100%、 それは当然私たちの理性を超える深い奥義なんですけれども、彼の務めの目的は五節には書いてあります。それは何ですか。五節の目的は何ですか。 高橋さんお願いします。
皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすため。
信仰の従順をもたらせる、ためなんだ。それはまたこの15章の中にもパウロは全く同じことを強調します。そのために信仰の従順が生まれるために私が選ばれて派遣されているわけです。この点においては当初私たち全てのクリスト者は同じ使命があるんですね。しかしこの信仰の従順というのはどういう意味ですか、工藤さん。信仰の従順って何なんだろう。何ですか、信仰の従順と言われて。大浦さんは何ですか。お母さんは
分から
ない。というとこういう、なかなか読んだら、通っていくけれども本当の意味が何であるかという言葉が結構出てくるわけですね。というと従順といったら大体従わなければならないなって非常に命令形的な感じを受けるわけでしょ。しかし今度は信仰っていうのは恵みをいただく手段でしょ。だから信仰の中に従順はこの2つは何か恵みと要求のように混じってるような感じがするかも分かりませんね。だけど私はポイントはイエス・キリストを信じることによって自発的なイエス・キリストの御心に従うたいという心が生まれるんだ。だからこれは立法的な要求ではなくて信仰によって私たちは喜んでこの愛してる方に従いたいんですね。ただもう一つの面があると思いますね。クリスチャンになる、すなわち悔い改めをするときには私たちは神様の言葉が私たちに迫ってくるでしょ。そして何を要求するかっていうと悔い改め、すなわち自分の罪を認めて自分がこのままで滅んでしまう人間ですけれども、イエス様私を憐れんでください、私はこういう罪を犯した人間だと憐れんでください。その悔い改めをしないと誰一人は信仰に入ることができないでしょ。しかしクリスチャン生活の中で私たちが罪を犯すたびごとに聖霊は私たちの良心を通してあんたは罪を犯しましたと、そこに悪魔がやってくるんですね。やっぱりあなたは罪を犯したからもう失格なんだと、もうキリスト教をやめなさいと必ず迫ってくるんですね。そして聖霊様は、いえあなたは早く悔い改めなさい、また再出発をしましょうという。だからクリスチャン生活の中に私たちは聖霊様が私たちを 悔い改めに招こうとするときには従わないとダメなんですね。そういう意味の信仰の従順がずっとそのプロセスとしてはないと私はクリスチャン生活は、ね、できないんだと思いますね。まあ、だけど、まあ、許された者としては愛を持って愛された者としては従いたいっていう、そういう両面があるかなと思います。そして9節をと10節を読んでいただきたいと思います。またお願いします。一章の9節と10節、と言ったのここで一つパウロの他の手紙の、まあ、一つの特徴が出てくるわけですね。というのはパウロは必ず自分がその相手の教会の皆さんのために祈ってるんだっていうことを強調します。実は例えばエペスビテオの手紙を考えたら、それはどちらかというとパウロが彼らのために何を祈っているかということを報告することなんですね。だから皆さんもよくお祈りしますとかそういうことを人に言うんでしょう。特にクリスチャン同士の場合は。だけど何を祈ってるんですか、それも言わんとダメでしょ結局。だからそこにパウロは今回はローマの人のところに行けるように彼らの交わりの中に彼らに祝福の何かを与えようとする、そういう祈りが出てくるわけですけれども、ここにクリスチャンとしての奉仕、私たちは神様に対して奉仕をするっていうのは何ですかと、パウロはこの御子の福音を証しすることは私の奉仕なんですね。だから本当の奉仕は人々に福音を伝えることですね。この一章の中で福音という言葉は何回も出てくるんですね。一節にも出たし、ここにも出るし、また16節にも出るし、とにかくパウロにとってはこの福音という言葉はものすごく大切な言葉なんですけれども、福音って何ですか、短く福音を語ってください。大平さん、4つの文章、はい、カンニングしてもいいんですね。コリント人の第一手紙の15章の初めからカンニングしてください。そこにはちゃんとまとめて言われます。福音というのは単なる嬉しいメッセージという意味じゃなくて、はっきりした内容のメッセージなんですよ。はい、
イエス様が私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、3日目によみがえられたこと、それから、ケパに現れ、十二弟子に現れたこと、
そうです、この4つです。これは福音なんです。私たちのコリント人の第一手紙の15章の1節から8節の間に書いてありますね。
15章。
クリストが私たちの罪のために死なれたこと、すなわち福音の中に私たちはもう入ってますよ。私たちの罪のためですね。その私たちの罪がちゃんと福音の中に入ってるわけですね。イエス様が死なれたこと、葬られたこと、3日目によみがえられたこと、そして まあまあ、弟子たちとか500人の人に現れたこと、これは福音ですね。この福音はちゃんとその文章として頭の中に入れて入れないとダメなんですね。だから単なる嬉しいニュースとか良い知らせとか、それは新しい翻訳なんですけれども、この内容はこれなんですね。このメッセージはパウロは絶対に恥とは思わなかったんですね。しかし、
はい、
はい、どうぞどうぞ。
なんか基本的なことなんですけど、私たちの罪のために死んでくださったことも分かるんですけど、いまいちその復活、
復活のことは、まあ、どういう意味ですか？
なんで復活、なんか天聖が下るために天に上ったのは意味がなんか分かるんですけど、
それは、まあ、あなたは今、手足を持ってるでしょ、誰が作ったんですか？
神様。
神様はあなたの手足を与えたのは何のためですか？あなた体を与えてくださったのは何のためですか？神様はこういう物質的な体がすごい素晴らしいものだと思っておられるわけですね。だからイエス様が私たちの魂を救うためにだけ来たわけじゃないんですよ。私たちの体をも救うために来たんだと。だから私たちは体の復活に預かることになります。これは使徒信条の中には、私たちは体のよみがわりを信じますとちゃんと言うんですよ。だからイエス様がよみがえったから私たちは同じルートでイエス様が死んだでしょ、墓に置かれた、私たちも死んで墓に置かれるでしょ。イエス様が再臨 しない限り、そしてそこからイエス様の再臨の時には私たちはその墓から出るんだと。だからキリスト教の墓っていうのは何のためですか？それはここにはその灰があるでしょ、そのこの場所から新しい復活の体がよみがえる。そして天に先に行った魂が、または霊がその体と一つになって、このイエス様の再臨の時に体が下から、霊は上から、そして空中で会うんだと。テッサロニコの手紙の第一の四章の終わりを読んでください。そこにそう書いてありますから、非常に基本的なことですから。はい、テッサロニコの第一手紙の四章をお開いて読んでいただきましょうか。その13節から18節まで、終わりまで読んでくださいませんか。4章の13節から、はい、大きな声で。
兄弟たち、すでに年齢についていた人たちについては、希望も持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスは死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。
はい、終わりまで18節まで、はい。
主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神の落下は鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちは まず最初に復活し、それから私たち生き残っている者は空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつでも主と共にいることになります。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい。
というのはこれはそのイエス様の再臨の時の、まあ、私たちも復活の体に預かるあの場面なんですね。この、まあ、キリスト教の墓はあのここからそれが起こるんだというその、まあ、あのイエス様の再臨を待つ記念碑なんですよ。あの死んだ人を覚えるためのものも当然そういう役割もないわけでもないんですけれども、あのこれはイエス様の再臨を待ってるんだというその証の日です。だからあの福音にこの復活は、まあ、あの中心的なものですね。復活がなかったらイエス様の十字架の死は、まあ、意味がないんですよ。単なる殉教に終わってしまうんですね。はい、大切な質問ですね。
霊も魂も体も、
はい、
全部
あのねこれはまた面白い深い質問なんですけれども、うん、これはちょっとまああの、うん、これをこう見せましょうかね。あの神様は人間を創造したときにあのどのように創造なさったかというと、あのまずこの父から体を作られたと書いてあるでしょ。そしてそこにあの何をしたかなさったかというと、その中にこうしましょうかね、あの霊を入れてくれるんですね。吹き込んだと。だからあの人間は基本的には2つのところからできてるわけですけれども、この共通のところですね、この霊と体の共通のところは精神ですね、まあ、あの魂と言ってもいいですね。というとの体は私たちのあの魂の精神の発揮するための手段ですよ。しかしあの、まあ、意志と理性と、まあ、の感情はそこにあるわけですね。しかしあのこの霊というのはそこには神様との関係ができる価値観とあのこの良心、心の良心というものがあるわけですね。だからあの皆さんもあの髪の毛を、これは私に属しますか、この髪の毛は。これは切ったらもう私に属しないんですよ。だからあの私というアイデンティティはあのもし事故で私は手を失ったら、あの依然としては私でしょ。まあ発揮できるあの範囲は狭くなるんですけれども、まあ、依然としては私でしょ。だからあの、うん、こういうように、まあ、あの一部分は私でありながら私ではないというようなところがあるわけですね。しかしあのこの3つの部分は一旦死んだらまた2つになるわけですね。そしてイエス様の、あの再臨の時にこの復活の体が下から出てきて、そして上からこの霊は入ります。そしてその時にはもうぴったりになると私はそう思いますから、完璧になるんです。だからあの3つの部分と言ってもいいし、あの2つの部分だけと言ってもいいですね。これは、まあ、神学的な論争を読んだからですけれども、はい、ローマ人に戻りましょうか。 それともこれで大丈夫？まだわからない。あのね、復活の、まあ、のもう一つの意味合い、大きな意味合いがどこにあるかというと、まあ、の復活の命に私たちは聖霊によって預かるんだと。洗礼の時に私たちはあのキリストの死と復活に預かる。これは6章の中には出てくる話なんですけれども、そこに私たちのあのキリストの復活の命が私たちにも注がれるわけですね。だから聖霊様が私たちの人生にはあるから、私たちは最終的に天国に行けるんだ。あのそれも、まあ、この復活の命はそういう形でもあの出てくるわけですね。そしてあの福音にはこの現れたということも含まれるわけですね。キリストが現れたっていうのが、あの500人の人に、また弟子たちに現れるっていうのは、今私たちはこの福音の言葉はある意味では、あの地狱場ですね。この地狱場にイエス・キリストご自身が乗って私たちの心の中に入っちゃうんですね。そしてその十字架で起こった出来事のあの恵みとして私たちに罪の許しが入るんですね。この福音の言葉の中でイエス様ご自身が入るんですね。そしてこの、あの死ぬ、まあ、葬られるということは、私たちの、まあ、の古い性質を聖霊様が殺そうとする部分が、まあ、の含まれるわけですね。そして今度あの復活の命に預かって、新しい原動力、新しい力があの入るわけですね。しかしそれだけじゃなくて、福音を通して私たちはイエス・キリストを見ることができます。信仰の目で見ることができるんだと。こういうあの福音の働きはそのように、まあ、動きますね。まあ、それはその福音の働きの特徴なんですね。だからこういう福音をパウロは16節を見てみると、恥とはしない。しかしその前には14節も、まあ、あの14節と15節から17節まで読んでいただきたいと思うんですけれども、誰の当番だったかな。はい、そうですね。
どこですか？
あのローマ人への手紙の1章の14節から17節までお願いします。
14節から、
はい、
私はギリシア人にも未開の人にも、知恵のある人にもない人にも果たすべき責任があります。それでローマにいるあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのです。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。
まああの新科学聖書ではあの義人は信仰によって生きると、しかしその前にはその信仰に始まり信仰に進ませるからですと書いてありますね。福音のうちには神様の義が掲示されている。その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてあるからですね。これはあのこの手紙のテーマなんですね。この福音の信仰によってあの義人は生きるというあの言葉なんです。これはあの あのハバクク、すなわち旧約聖書の中の中からの引用でもあります。しかしその前にこのパウロは福音伝道の動機を言ってるわけです。それはこの14節と15節に出てくるわけですけれども、このギリシャ人にもこの、これは未開の人とか知識のある人にも知識のない人にもというような表現がありますけれども、これはバルバルという元々の言葉なんですけれども、野蛮人ですね。って言ったのひどいことをやるっていう、そういう意味なんですけど、実はローマ人とギリシャ人は自分の文化を持ってない人々をそういう表現で表したんですね。だからそれは日本語では知識のない人人というように翻訳されているわけです。いい翻訳なんだと思いますけど、それはポイントじゃないんです。知識があってもなくても福音は同じなんですけれども、ここで私は借金がある、または不責任、負債があると書いてありますね。借金があるんですね。これはどういう意味だと思いますか。皆さんはまだイエス様を信じていない人に対して借金を持ってるんですか。負債を持ってますか。
お金の負債とイメージがよく噛み合わないからちょっと説明が難しいです。
もしあなたはこの学院制度のみんなのために100万円をもらったとしたらですね、それはあなたのポケットの中に入ってるでしょ。そしてあなたはその中から3分の1をもらうでしょ、他の3分の2はこの2人のためでしょ。あなたはそれをまだこの2人には与えてないんでしょ。まだもらったばっかし。だからこの2人に対してあなたはそのくらいの借金を持ってるわけですよ。すなわち私たちは神様の福音という大きな財産をいただいてる。少しそれは他の人にも与えるべきなんだと。だから私たちはその福音を彼らに渡さん限り彼らに対して借金を持ってるんだと、そういう福音伝道の動機がパウロがここで言ってるわけです。大丈夫？この意味が通じましたか？
先生もう一回
お願いします。もう一回というと、福音はすごい宝ですよ。それは僕のためのものだけじゃないんだと、私の家族のみんなのためですけれども、私はそれをまだみんなに渡してないと、私は彼らに対してそのぐらいの借金を持ってるんだと。一旦私はそれを彼らに渡したら、もう私の借金が支払い済みですね。そういうことだ。だからパウロはこの福音は、私たちはそれをいくも分けても分けても分けても少しも減らないんですね。これは不思議な命のパンですね。イエス様が5000人の人に渡したパンと同じように、いくら私たちは分けても分けても減らないんだと。しかし分けない限り私たちはそのまだもらってない人に対して借金があるんだと、そういうようにパウロはここでその伝道の動機を言ってるわけですね。 分かった。
分けても減らないけど、だけど分けないと借金が、あれ？
そうそう。分けないと、まあ、私は彼らの受けるべきものを自分にだけに持とうとするでしょ。だから結局借金だらけでしょ。100万円もらったからまだ与えてないのにな。だからパウロはそういう動機で福音を語るわけです。だからそれは私にとって述べ伝えても述べ伝えなくてもよいというわけじゃなくて義務があるんですよ。どうしてもこんな素晴らしい財産をいただいてそれを人にあげないとダメなんだっていう、そういう動機ですね。福音伝道
の神様が私たちにその福音を、もちろん私のためでもあるけど人のためでもあるんだよっていうふうに与えてくださってるからってことですか。
そういう意味なんですね。はい。そして今度はこの福音を恥とはしないというのは16節に書いてあります。なぜそれを恥としないんですか。コリント人の手紙を読んだら、そのパウロの言ってる意味がもう少し出てくるわけです。コリント人の第一手紙の一章をちょっと二章、コリント人の第一手紙の二章、一章にします。はい、一章でいいんですよ。その22節から少し読んでみましょうか。18節と、そしてそれを飛んで22節からそうですね、24節までお願いします。
第1コリントの1章の
18節
と22から
24、はい。
十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。
というと、十字架で本当に血だらけでかかってるイエス・キリストをみんなの前に描写すると、これは何のことなのか、これは愚かな話なんだと一般の人々は、その当時は言ったし、おそらく日本人も、多くの日本人はその本当にそのメッセージを分かっておったら愚かななと思う人が結構おると思うんですよ。本当に人間のその知識層の人々の哲学的なそういうところから見てみると、なんていう血だらけの死ぬ姿、残忍な死ぬ姿っていうのは、なんでそこには救いがあるのかっていう、そういう拒否反応が結構出るんですよ。フィンランドでも最近これは十字架のことだけは特に子供には絶対に話してはいけないとか、そういう動きが結構あるんですよ。だけどそういう配合を通して、パウロは、私はこれは恥とはしません、とにかく、これは神様の力なんだと。 この福音の力ってどんな力なんですか。皆さんは福音を通してイエス様を信じたでしょ。どのような力を皆さんは感じたんですか。これは皆さんに対する質問ですね。どのような力を感じましたか。
聞いて、
はい、
なんか漠然とその何ですか、イエス様のその十字架っていうものはなんかこうピンとこなかったんですけど、でもそれが何でしょう、私のその今の実生活のこう苦しみとか痛みとか、なんかそこにこうつながってきた時に、なんかその救いがちょっとうまく言えないんですけど、
というとの、まあ、あの一種の、まあ、あの癒しの力を感じたわけですね。はい、工藤様の
日に新しく生まれ変わって新しい自分になれる、
生まれ変わりの体験というそういう力ですね。うん、長谷部さんはどうですか。
生きる
力として感じる。大平さんは、
悔いに出会って生まれて初めて生きてるっていう、私は生きてるんだというというか、それまで死んでたと思いました。
どうですか。
まあ人生の虚しさとかそういうものがまた変わって福音の力によって生きる価値とか意味が与えられるという。
はい、ありがとうございます。というとここの16節を見てみると、その福音の力は信じる人にとって救いをもたらせる力なんですね。そんなら救いって何ですか。これはまあ基本的な単語の定義なんですけれども、救いを少し定義してもらわんと、後で救いという言葉に合うと間違ったイメージを持ったら全く誤解してしまうんですから。はい、今度はこの順番で、救いというのは何ですか。
逆に僕疑問が福音と救い何が違うんですかってこう思って、だから救いって福音と第一コリント15章の福音と同じことなのかそうでないのか、さっきずっとさっきからぐるぐる思ってた。
というのは福音はその救いをもたらす手段ですよ。救いはそのものがその結果ですね。けどその結果は何ですかっていうのは、
救いの手段が福音で、その福音の結果が救い。
そう、それは救いなんですけれども、それは具体的にどういう内容ですか。
出てこないのでパス。
はい、どうぞ。
はい、救いの内容ですか。
そうね、救いっていうのは皆さんは、この大阪湾の真ん中で、船から落ちてしまったら救いは何ですか。それはそこから引き上げられることでしょ。だから今度は福音による救いはどういう意味です、内容ですか。
簡単に言うと永遠の命です。
永遠の命、はい。罪
が許されて罪が
なくなる。
そうね、罪が許されるっていうことは確かその内容の一つなんですね。はい。
イエス様によって罪から救われる、罪、イエス様による罪がならない、私たちの、
うん、罪が許されるっていう、贖いによって許されるっていう、はい、うん、
行いに縛られなくなりました。立法に、
立法から解放されるっていうことは確か救いには あるんですけど、救いというのは一言で言ったら神様との交わりの回復なんです。罪の許しっていうのは結局離れ離れになって人が二つが二人が、まあ、一緒に戻るっていうことでしょ。だから海から救われるっていうのは私は、まあ、また生きてる人々の交わりの中に入るんだと、そういう意味で神様から離れ離れになって霊的に死んだ人が神様の交わりに入ったら、そこには神様の永遠の命があるんだという、罪の許しはその和解をもたらせるもんですからね。はい。だからその力は福音にあるんですね。今度この17節のこれは有名なルターの大発見なんですけれども、彼が宗教改革を始めたのはご存知の通りには来年は500年になりますけれども、彼がウィッテンベルク教会のドアに97そういう提訴を叩いて置いたっていうことはそこから計算するんですけれども、実際ルターが宗教改革者になったのはその後ですよ。すなわちこの17節が彼に開かれた時に宗教改革が本格的に始まったんですね。それは神の義という言葉の理解ですね。神の義、それは正しさでしょ。正しさは神様の要求だと、だから神様をすごく恐れておったんですよ。例えば修道に行ったりは、まあ、雷にあって稲光が非常に近くに落ちたということですごい怖くなって、神様は私の罪を罰するんだという、神様は義を求めとる私はそれができんということで神様が嫌い、大嫌いになっていくわけですね、ルターは。しかしこの聖句のところでは初めてこの義という言葉の意味が分かったですね。これでしょ、羊の下に割れ、これ割れっていうのは私とまた基本的に違うでしょ。これは女性的、これは男性的でしょ。女性的にはこの米の束を自分が持ってるっていうのは、女性は大体自分のアイデンティティは何を持ってるかによって決めるんですけれども、これは槍ですね、武器を持ってる手ですね。だから男性ってどういう武器を持ってるかってによって自分のアイデンティティがちゃんと出てくるわけですけど、羊のもとに武器を持ってる私ってなんで義になるんですか。考えたことがありますか。正しさ、義でしょ。これは神の子羊イエス・キリストに あのローマの兵隊たちは槍を入れた。その時にあの神様の義が成り立ったんだと、すなわち私たちの罪が取り除かれて、代わりにこの神様が要求するものが私たちにプレゼントされたんだっていうの。それはルターの大きな発見だったんです。すなわちあのこれは神様の要求じゃなくて神様のプレゼントなんだと。そこであの宗教改革が本格的に始まるわけですね。この信仰から信仰へとか、義人は信仰によって生きるっていうのはどういう意味なんですかっていうのは、これは義人は信仰によって生きる、こういう文章を読んだらピンとこない人はほとんどですと思うんですよ。わかるんですか。義人は信仰によって生きるんだ。すみません、分かれば信仰って何ですか。はい、皆さんにまた答えてもらいたい。信仰は何ですか。短く定義してください。ヘブル人への手紙の11章の一節にはちゃんと書いてあるけれども、それを今、見ないでカンニングしないで自分が信じてるから信仰は何ですかと分かるはずなんですよ。
見えないものを信じる、
それは見えないものを信じるというように、ヘブル人への手紙が言ってるからよく読まれてるんですね。だけど、はい、見えないものを信じてるっていうのは、それは信仰の定義ならば、これはいわゆるタウトロギーですよ。信じると、信仰は一緒の意味なんですから、これは具体的に信じるっていうのは何ですかと同じことを言うんですね。はい、だから信じることを、または信仰という言葉を使ってはいけません、定義の場合には。
神の愛です。説明とか言葉が説明とかないです。
何ですか。
神様に頼ること。
神様に頼ることってのは、これはかなり立派な定義だと思いますね。はい、
神様に全てをお委ねする。
イエス様が救い主、信仰というのはイエス・クリストとの関係のものだけじゃないんですよ。全ての人間関係は信仰によって成り立つんですね。つまり信仰というのは人格があって、もう一人の人格があって、そしてその相手の人格を見て、この人は信用できる方だから、例えば何か問題があると、この方に任せばちゃんとそれができるんだと。つまり信仰の反対は、これは4章の中では出てくるわけですけど、それは行いですよ。自分の何にもしないで、かえって相手にしてもらうっていうのは信仰のポイントなんですね。私はしません、あなたは、します。私はこの時計で、これは日本で一旦壊れたんですね。そしてこの水道道に、何ですか、そこにある時計屋さんに持って行って、ちょっと時計屋さんにはちゃんと神棚があったから、こういうところに、入れるべきかのはちょっと心配もあったんですけども、とにかく、渡したんですね。そして1週間後で、一応 動いておった状態で戻ってきたんですね。私は、まあ、当然自分でこれを直そうとしたら、ああ、直せるわけですよ、うん、直せますか、うん、絶対直せませんね。というと、その人ができると信頼したもんだから、相手に授けたんですね。だから信仰は、本質的には何にもないんですよ。その信頼できる相手がポイントなんですよ。この相手が信頼できるから信じますっていうのは、もしその相手が信頼できなかったら、いくら私は信じます信じます信じますと自分に聞かせても信じられませんでしょ。だから人格と人格の間にある信頼関係なんです。それは信仰ですね。だから今度は私たちの信仰の対象はイエス・キリストなんです。人格ですよ。この方に私はこの自分の壊れた心を任せるんですね。皆さんには胃がんが見つかったら、そして皆さんは、世界一の医師だとか仮定しましょうか。世界一の医師は自分のがんを取る手術をできますか。できないんですよ。それは他のお医者さんにはしてもらわんとダメなんですね。だからこの方に私はこの自分の体を任せることができるかできないのかっていうのは、それは信仰の問題ですね。だから相手を知らんと信仰が成り立たないですね。だから信仰によって生きるというのは、義人というのはこの神様の恵みに、キリストの十字架の恵みの、その福音の恵みによって信仰によって義と認められた